皆さんこんにちは。この番組はナビオリこと渡辺香織がその素敵なお友達をゲストに招き、悩める2020年代、悩める20代後半、いろいろな話を深掘りしていく番組です。飲み会ではしづらいけどツイッターに収めとくのはもったいない、そんな話題を遠慮なくっていきます。皆様に少しでも新しい世界が見えたら嬉しいです。ちょっとしたインスピレーションになればより嬉しいです。ご意見はインスタか Google フォームでお待ちしてます。詳しくはキャプションをご覧ください。ということですね、本日なんですけども、ちょっと例外的にこのオープニングを録音していて、なぜかというと今日のゲストのゆうがですね、突然話を始めてしまったんですね。なので私たちの、収録にこうオープニングというか、今日はゆうちゃんが来てくれましたみたいなとこがなくて、突然ね聞いてよみたいな感じで始まっちゃったので、一応オープニングを撮ってます。ゆうは私の高校の、同期で、中学高校と6年間一緒の、学校に行ってましたが、その後は別々の大学に行ったりしました。今はですね、6ヶ月前に子供を生まれて一児の母をやっています。旦那さんもすごくいい人で、実は私は結婚式で余興をやったりとかして、すごいたくさん会ってるわけではないんですが、時々こうターニングポイントでこうなんか交わる素敵な友達です。結構エモーショナルな2人なので、話がウォンウォンウォンとこうウェーブしていく感じなんですけども、ぜひbear with me って感じです。すみません、楽しんでもらえたら嬉しいです。ではなんかゆうの、気が向くままに話してますが、突然話始まるけどご注意ください。
始めようか。でもな、てかなんか始めながらきっと多分普通に世間話も大丈夫。ありがとう。
なんだろうな、この話からするのもあれだけどさ、マジでどうでもよくなった旦那のことが、なんか本当にそういうの虫けらぐらいの感じに
突然そのなんか爆弾発言されても困るんだけど、
いやなんか本当に子供が でからどうでもよくなっちゃって、今それすごい悩んでる。
あ、そうなんだ。それってさ、なんかね、やっぱ子供の方が大事みたいな。
それもあるし、やっぱりこう優先順位が全然違う、変わっちゃったし。
でもさ、旦那さん感謝みたいな言ってるじゃん、よく。
まあ感謝はしてるみたいな、けど。でもなんだろうな、なんか本当にこうなんて言うんだろう、どうでもよくなっちゃう。なんかやっぱ女の人って子供を産むとすごい強くな、なんか獣っぽくなるっていうか、こう旦那が汚く見えるとかさ、自分の子供に触ってほしくなくなるとか、なんかそういうのよく聞くんだけど、それ私もなんかそれを
産む前に
聞いてて、なんかこう生理的にこう汚く見えちゃうみたいな。
それさ、自分はなるわけないって思ってた、聞いた時。
いや、なるだろうな、
ありえると思った。
あ、そうなんだ。本当になんか、なんでいるのみたいな、なんかな、わかんないけど、なんかすごいこう自分がこう獣みたいにななんていうの、獣、メスっていうさ、こう
母性本能、なんかあれだよ
ね、
守るみたいな、あらゆる。
強くなった。
あ、そうなんだ。言葉もそうだし、
こうに、なんて言うんだろう、こう肉体的にもそうだし。
面白すぎるんだけど、なんかさ、それでももう本当に変わってるんだろうね。
そうだね。
なんか中身とか。
こう守らなきゃって思う気持ちからか、なんかすごくやっぱりこう対する気持ちが変わった。なんかやっぱり最終的に血はつながってないしさ、出てくんだったらお前が出てきよう、
究極な話が始まったんだけど、
いきなり。でもなんかそうだね、この子は絶対に守らなきゃいけないけど、だから私の命を変えても 守るけど、でもそれに加えてなんて言うんだろう、え、大丈夫このこれラジオで言って、
え、わかんない、ゆうは大丈夫なの、私はいいけど
大丈夫、
うん、後で教えて。いや、ゆういいよ、とりあえず聞くわ、
うん、そうだ ね、
でもさ、うん、別に旦那さんしかめっちゃ優しい感じ
じゃん、それなんか、そう、なんか
そう、私さ、絶対子供になんていうの、暴力来るとかするわけじゃないじゃん、
うんうんうんうん、
でも思うんだね、
思う思う、めっちゃ思うし、なんかなんで私は10ヶ月間、うん、やっぱり体重も変わるし体型も変わるしお腹、
うん、
苦しいし気持ち悪いしトイレ超近いし、うんうん、もうほんと10ヶ月間こう守ってきて育ててきて自分のお腹の中で、でいろんなことがあって、うん、なんかこう、うん、お腹が押されていろんな臓器が押されるからもう超具合悪かったり、まあそんなの私だけじゃないんだけどね、それはまあ大前提そうなんだけど、で10ヶ月間必死に守ってきて、
うん、
であんなにお腹痛く産んで、でなんそれを超えて母親になったのに、
うん、
なんで何にもしないで父親に なってんのみたいな気持ちが根本にできてしまって、
やばい、そうなんだ、なんか、でもさ、そうなんだろうね、
なんか仕方ないのは分かってるんだよ、そんな男女の仕組みを言ってるわけじゃないんだけど、うん、でも、うん、お前選手出しただけで父親になれると思ってんじゃねえぞって、うん、言ったこともあるし、
かわいそう、
本当に
かわいそう、本当にな
んかそういう
すごいすごいアグレッシブですね、その発言は。
なんか私すごいお産が辛かったん、なんか難産、まあみんな楽なお産なんてないと思うんだけど、なんかその中でものすごく難産だったのね、
うん、
だからすごい先にあの破水しちゃってお水が出ちゃって、
うんうん、
え、こんな話しても平気、なんかあんまり、
え、私は大丈夫だよ
聞いてくれないから、
私は
聞いてくれるとペラペラ話しちゃうんだけどさ、
あ、全然ゆうちゃんがあの話したいこと何でも話して、うん、それさ、なんていうの、なんか本当にこう平均よりも大変だったってこと、うん、
すごい、
もっとうまくいってる人もいる、あ、全然いると
思う、なんかやっぱりういさんってこう大変って一般的に言うんだと思うんだけど、時間がこう陣痛が来てから時間生まれるまでに時間がかかる、あの2人目3人目とかよりも、うんうんうん、でもそれでも陣痛が来てからだいたい平均で10時間とか 6時間か10時間とかそれぐらいで生まれるみたいなのがあるみたいなんだけど、
うんうん、
私は80時間ぐらい、70何時間かかったの、まあトータルで
やばい、それは大変だ、
それも大事、
え、3日4日とかってこと、ね、そ
う、なんか最初にまずお家で破水しちゃって、お水が出てきて、で、うん、すぐ病院に行って、でもそのまま入院ですって言われて、うんうん、なんかなんかのあれでお水だけ、うん、こうお腹の中に赤ちゃんと羊水があって、その羊水だけが出てきちゃって、ってことは、うんうんうん、あの赤ちゃんは羊水をこうすあの飲んだりしてあの守られてるから、おなんかでお水だけ出てきちゃうっていうのは、うん、そこからばい菌も入っちゃうしあんまり良くなくて、
うん、
そこから1日2日ぐらいでは赤ちゃんは出さないといけないみたいな感じなんだけど、全然私の体がまだ子供を産む準備が全くできてなくて、こう子宮口が開いてなかったの、
はいはいはい、
子宮口をだいたい10センチ開くともう生まれて生まれる準備ができてる、こうすぐ生まれるっていう感じで、
うん、
こう陣痛が最初に来ると、まあ、3センチとか開いてれば、まあ、陣痛がこう来だした時、来だした時みたいな感じなんだけど、私まだ全然1センチも開いてなくて、はいはい、
へー、
でも赤ちゃんはもう出す、もうあの、あと1日2日では出さなきゃいけないっていうので、なんか無理やりその子宮口を開く処置が始まるんだけど、うん、まあ、それが本当に痛くて、うん、なんかこうラミナリアっていうあの海藻、
うん、
こう1本半直径5センチぐらいかなので、な長さが20センチぐらい15センチぐらいかの海藻を8
海藻って何？あ、そう、わかめの海藻？
水を含むと膨らむんだけど、それを突っ込んでくの、地球の中に入るだけ詰めて、こう。
それって何？普通によくあるのだよね。なの？それとも特殊な？
私みたいに発生しちゃったけど電子が来ないとか、あとは流産しちゃって、赤ちゃんがお腹の中で亡くなっちゃって、その亡くなった赤ちゃんを出す時とかに使うものみたい。
そうなんだ。へえ。
もうなんか本当にそれが、なんていうんだろう、なんか感じたことのない痛みで、もう、
うん、
もう殺してーみたいな。
そうなんだ。
みたいな感じの痛みがもうまずあって。それを10分ぐらい入れて無理やりこう開くんだけど、それを丸1日お腹の中にずっと入れといて、
ずっと痛いの？
まあ入れた時が一番痛いけど、ずっとお腹は痛くて、うん、でなんかさ、婦人科とか行ってさ、内診とかするとさ、なんかこう、
うんうんうん、
器具が入れられるの分かる。まあ、こんな生々しい話もあれなんだけど。
え、分かる。でも私、そうそう、エコーみたいなと
か、あれするのもなんかさ、うってなるしさ、怖いし、恥ずかしいし、痛いし、とっても嫌じゃん。うんうんうん、なんか、それの、それをなんか、うん、もうなんか、なんて言うんだろう、爆発した感じ。
爆発。分かった。うん、でも本当になんか異物がめっちゃ体の中に入ってくる。
大体それやってくるのイケメンの若い婦人科の先生で。
そう、
見てくれて。なんかもうおじいちゃんとかでやってほしかった
のに。確かに。え、どういう、なんかその、もう予定してた病院で入ったんだよね。
で、もうそれに、それが一日終わって、で、やっと3センチ無理やり開いて、うん、で今度陣痛促進剤っていうのを点滴で打ってくんだけど、
うん、
それもやっぱりものすごい刺激で、まだ陣痛が始まってないお腹に無理やりこう、うん、痛みを起こさせるお薬をこうどんどんどんどん入れてくんだけど、なんかこう過剰に陣痛が来ちゃって、うん、私の場合お腹の中の赤ちゃんが具合悪くなっちゃって、それで何回か呼吸が止まっちゃって、ね、で、2、3回目でもう、うん、そのまま緊急帝王切開になって、結局お腹を切って産んだんだけど、なんかその時も、うん、もう本当にドラマみたいにいきなり私の病室にブワーって人が入ってきて、うん、酸素マスクつけられて、こう繋がれて、いろんななんか針刺されて、なんか心肺停止なんとかです、うん、みたいな。もう
やばいね、
え、なんなのみたいな、うん、もうとにかく痛みはもうあったんだけど、うん、そのまあ、なんか起きてんだろうなみたいな、
うん、え、意識はさ、全然あるの、それとも結構朦朧としてる感じ？いや、もう
全然意識はある、意識あって、ある、うん、いろいろつないで、もう本当になんかざわざわざわざわしてて、なんとか先生呼んでくださいみたいな、このまま緊急なんとか室空いてますか、うん、みたいな、もう子供も今切らないと、うん、なんとかで、なんとか胎児がなんとかでみたいな、あー、もう本当に、うん、あ、もうどうしようみたいな感じで、あ、多分赤ちゃんが動かなくなっちゃって、うん、でもう今すぐ出さないと危険なんで、このまま緊急帝王切開に入りますみたいな、で、うん、そのまま手術室に運ばれて、そう、運ばれて赤ちゃんが出てくるまで本当にまあ、生きてるのか、ちゃんと息をしてるのか、本当わかんなくて、うん、その時間が一番やっぱり辛かったんだけど。う
ん、え、それもさ、意識ある？うん、ある。手を切開
する。手を切
開。痛くはない。
酸素麻酔をその時も打たれたから、
うん、
それも、そっからは、下半身はもうない、痛みは、
うん。そうなんだ。でもさ、なんか、それってやっぱり最終手段っていうか、最初は。
そうそうそう。
なんていうの、
そう、自然分娩でお腹から産むっていうののために陣痛も起こしたし、うん、痛みも耐えたし、そのいろんなものお腹に詰めたし、うん、なんか その海藻でうまくいかなかったら、うん、今度は子宮の中に風船を入れて、バルーンを入れて、どんどんどんどんそのバルーンを膨らませて、そのバルーンに重りをつけてみたいな、そういう処置をしますみたいなことを言われて、 あの殺してくれと思って殺して赤ちゃんに生かしてくれみたいな、うん、なんかすごい、うん、こうなんて言うんだろう、原始的なことを、うん、なんか今でもやるんだなって
。えそれだからさ、もう本当にあれだよね、多分今でもいろんな病院で採用されてるってことだよね、
うん
うんうん、え、うん、そのさ、だからでもやっぱゆうちゃんが自然分娩を求めたからの、
うん、それは、うん、私は全然赤ちゃんが安全で生まれてくれるのであれば、
うんうん、
切ろうがなんだろうがよかった、なんでもよかったんだけど、でもやっぱり病院としても、うん、やっぱ帝王切開っていうのは最終手段にしたいみたいな、次のお産にもやっぱ響くし、こう産後の回復も全然違うし、こう、
うん、そう
やっぱりこう自然にお腹もお腹から膣から産むっていうのをやっぱり最後まで諦めたくないっていう思いがあったみたいで、
それさすごい分かってないんだけどさ、無知、うんうん、すぎて、う
ん
う
ん、
そういう
そういうもんみたい。私もここまでなんでもこんなに危ない状況まで点滴止めないで、だったら最初から切ってくれればよかったじゃんって思ったんだけど、うん、でもなんか、うん、それがなんか産婦人科のモットーみたいな感じなんだし、モットーっていうか、
うん、あ、そうなんだ、
膣からそうそうそう、まあ、
方針としてね、
産んだ方がやっぱり安全だし、こう ずっとこう女の人がやってきた出産の方法だし、出血の量も全然違うし、うんうん、やっぱりできるのであれば自然分娩をしたいっていうのがあったみたいな。
いやでも、え、ずっと寝てないのそれ？
あ、寝た、ね、ちょっとは寝てる夜、うん、
あ、そうなの。
でもやっぱそう、
でも本当に長いね、
長かった、
もう疲弊するよね、
ボロボロだよ。で、前回そっからも痛くて、その終わった後からも傷口が、
はいはいはい、
もう全然歩けないし、でもなんか私が行ってた病院はものすごくなんかスパルタで、まだこう導尿とかされてる、下半身全く麻酔で動かなくてみたいな時から、うん、はい、おっぱい出して母乳あげますよみたいなのがもう本当に1時間おきぐらいに起こされて、もう母乳命みたいなところで、もう絶対ミルクなんてみたいな感じだったから、もうとにかく乳首ぐりぐり揉まれて、うん、はい、母乳で出ますかね、はいみたいなもうなんかとにかく寝かせてみたいな感じだった、なんかすごい産後ってホルモンがもうぐちゃぐちゃになって、なんか本当に何でもないのに涙が止まんなくなったりとか、こうコロナでいろいろ面会とかもできなかったり、時間が制限されたり、一人ぼっちだったし、はいはい、寝れないし、なんかある日突然、うん、なんかちっちゃいお猿さんみたいな、なんか生物がこう横にいて、もうずっと泣いてるし、ずっとこうおっぱいをあげなきゃいけないとか、自分が世話をしなきゃいけなくて、なんかこの子は一体何なんだろうみたいな、どこから来て、
うんうんうん、
なんでここにいて、この子は何者なんだろうみたいな気持ちに、まだまだ自分の子が産んだ子みたいな認識は全然なくて、何この生き物、ふにゃふにゃしてる生き物は何なんだろうみたいなところから、
うんうんうん、
なんかもう見てるだけでこうなんか辛くなってくるみたいなのがあって、
うんうんうん、
で、そう、そっからいろ、もうなんだろうね、寝れない日々が始まって、
辛かったね。
いや
いや、
うん、
なんかそれってでももうどうしよう、なんかあれだよね、うん、なんていうの、そのホルモンとかだから
結構、うんうん、すごい、それはなんかみんなそうみたい、お産した女の人だから、すごい病院でとにかくあの助けてくれる人はいますかとか、あの家族は近くに住んでますかとか、うん、本当に辛いことがあったら病院に連絡してくださいとか、うん、こうこれとこれとこれが当てはまったらもう産後うつですから、とにかく病院に来てくださいねとか、こう、
はいはい、じゃあもうちょっとメンタルヘルスも含めての出産なんだね。
それは
大変だな、なんか心って そんなこんなとこにもトラップがあるんだね。
なんかもう、
うん、
こう夕方になるとバーって涙が出てきて、あ、もうどうしようみたいな、まあ、何が悲しいのかわかんないし、別に何も悲しくないんだけど、なんか今日もきっと寝れないし、うん、こう本当生まれたばっかりって 30、40分起きぐらいに起きて、その夜中もおっぱいあげたりミルクあげたり、私 その知識が全然なくって、寝るもんだと思って、赤ちゃんってずっと寝てるもんだと思ってたんだけど、うん、なんかそんなことなくて本当に全然寝れないし、ずっとこう、
うん、
なんだろう、様子を見てあやしてっていうのが始まって、
うん、
本当最近かな、あの最近も また夜泣きがひどくなってきたりもするんだけど、でもやっぱり夜、朝と夜の区別がついて、うん、あ夜は寝るんだっていうのをこう分かってくれたの最近かな。
うん、どうなん、うん、なんかそのさっきもさ、うんうん、産んでる間そう赤ちゃんだけ健康かみたいな、うんうんうん、赤ちゃんのためにみたいな言ってたけどさ、うん、なんかやっぱそういうこう自分より子供みたいなのはそういう辛い時期も思えるなんか、それとも本当になんかしんどい、いやなんか
最初は助産師さんもそう言ってたんだけど、なんかなんて言うんだろうな、こうデザインさんにも自分の子供がどうしても可愛く見えない時が必ずあるから、それはあって当然だから、うん、そういう時はこう、うん、あのおばあちゃん、私のお母さんとかに預けたり、とにかく、うん、あの家事なんかやらなくていいから、おっぱいあげる以外は誰でもできるんだから、とにかく任せて、あの周りを頼ってねっていうのを言われてて、
はいはい、
そんななんか自分が産んだ子可愛くなくなるって何、ね、と思ってたんだけど、なんか本当になんだろう、うん、なんで泣き止まないのこの子はみたいな、何が
そうだよ、ね、
何が訴えたくて泣いてるの、何をせ、なんかおっぱいあげてもミルクあげても寝かしても何にしても着替えても暑くしても寒くしても何してももうってなってて、もうどうしたらいいのじゃみたいな時はあったかな、
うん、
だからだからって言って別に、なんだろう、黙らせようとか何しようとはもちろんならないけど、でもなんかこう、うん、そうそうそう、
ちょっとね、うんうん、ノイローゼ気味っていう
か、その時はあったし、なんか、あ、多分こうお腹空いてんだなとか、うん、あ、泣いてても別に赤ちゃんを泣くしかこう自己主張ができないから、うん、泣いててもいいんだって思えるようになったのが2、3ヶ月ぐらいで、そう思えるようになって、
あ、
すごい楽になった。
ね、すごい。なんか変わってる。
そうそうそう、すごい自分も。
え、なんかそれは誰かに何か言われたとかじゃなくて。でも、ジョ
バンさんに言われた、いいの泣かせてって大丈夫だから、みたいなこと言ってもらえて、赤ちゃんはそれしか、それも運動だし、赤ちゃんにとってのそれがこう生きるっていうことだから、ああ泣いてんなって、はいはい、別にだからそのほっといてどっか行けとかっていうことじゃないけど、ああ泣いてるなって、うん、それでいいのよって、
なんか
そうそうそう、
大げさに捉えすぎずにね、うーん、
でも多分これ、ね、なんだろうな、喉乾いてんだろうなとか、これこうなのかなって分かるようになってきたらすごい楽になったし、うん、こう最初赤ちゃんって全然目が見えてないんだって、うんうん、全然視力がなくて目も全然合わないし、うんうんうん、こう左の目と右の目と見てるところも全然違う、うん、もうほんとなんかなんて言うんだろう、赤ちゃんってこうお猿さんみたいな感じなんだけどね、
そうそうそう、そんなことね、ほんと
だんだんとだんだんだんだん目が合うようになってきて、うん、物をこう目で追ったりとかこう笑うようになってきて、うん、もうなんだろう、
うん、
だんだんこう自分の気持ちも救われるし、うん、あ、じゃあ大丈夫だなって、今こうなんだ、あ、おむつおしっこしたのかなとか、おむつ替えてほしいのかなとかっていうのが分かるようになって、うんうん、ものすごく気持ちに余裕ができたっていうのはあるかな、
うん、そうなんだ、うん、なんかさ、何こう、なんかさ、こんなに泣くのか知らなかったみたいなことさっき言ってたけど、うんうんうんうん、なんかどれ、すごいさ、いろいろ勉強したりするもんなの、妊娠中に。なんか産後はこうしなさいとか。いや、
全然産後のことなんて全然わかんなかったし、なんか、うんうん、例えばおむつ一つだけでいろんなメーカーがあったり、哺乳瓶一個だけでいろんなメーカーもあるし、うん、作りもあるし、日本製のものとか海外製のものとか、うん、ミルクとか何あげれば何もわかんなかったけど、うんうん、全然そこは、うん、あんまりだったかな。ただ まあ、妊娠期間中もいろんなこうハプニングっていうか、例えば妊娠糖尿病になったりとか、うんうん、私はギリギリなんか、うん、妊娠中ってすごい血糖値がものすごく上がりやすくて、私良かれと思ってずっとこういちごとか、こう糖栄養のある果物とか野菜とかを食べてたんだけど、それでめちゃくちゃ血糖値が上がっちゃって、うん、こう引っかかって、とにかく食事をこう、なんていうの、気をつけたりとか、そういうのもあったし、あとそうそうそう、
ね、そっか、
いろんなことがやっぱりあって、私は赤ちゃんをとお母さんつながへそのに、そこに本当は2本動脈があるものなんだけれども、へその緒の中に、私はなぜか生まれつき1本しかそれができてなくて、なんか1本だとこうその動脈を通じて赤ちゃんに栄養を渡したりとか、逆に赤ちゃんからいらないこうものを戻したりとかするらしいんだけど、それがこうやっぱり1本だとどうしても足りなかったりとかっていうのがあるみたいで、心臓に疾患を持って生まれたりとか、こう、まあ、最悪の場合は奇形になったり死産になったりしますって言われて、それを28週ぐらいの時にその検査で言われて、結構絶望だったし、なんか自分のせいでそうなったのかなとか、ね、もし万が一障害を持って生まれたら、こうなんか自分のせいでなんか、あ、もうどうしたらいいんだろうみたいな気持ちにもなったし、
はいはい、え、うん、なんだそれさ、何なんだろう、もう本当生まれつきなんだよね。
そうそうそう、生まれつき、ただ
なんか
どうしようもない、そうそうそう、2本あるべきものがあなたは1本でしたっていう、もうそれだけみたいで、遺伝するものでもないし、そう、
そうなんだ、なんかね、でも不安だよね。そう、なんかすごいやっぱさ、大事なわけじゃん、うんうんうん、赤ちゃんがもう自分の中の赤ちゃん一番みたいな状況なのに、ね、ちょっと悔しくなっちゃうね。そうそうそうそう、
私やっぱり、だんだんお腹で赤ちゃんが動いて、それを感じるようになる、胎動を感じるようになるんだけど、あれさっきまで動いてたの、なんか動いてないなとかふとした時に、え、なんで、なんだろうみたいな、なんかあったのかなとか、なんか1時間胎動を感じなかったら病院に来てくださいっていうふうに言われてて、まあでも赤ちゃん寝てる時もあるからあれなんだけど、もうほんと1時間こうじーっとして、あ、もうどうしようどうしよう、なんかあったのかな、あー動いたみたいな、なんかそういうのもあったし、
はいはい
はい、だからそういう、面ではいろいろ妊娠中のことは自分でいろいろ調べたりしてたかな。
大変だね、
ほんと。
ほん
と今なんかこうちょっとあれかな、
うんうんうん、え、それさ、なんか、え、ちょっとさ、マジ興味本位みたいな不思議な質問になっちゃうんだけどさ、うんうんうん、なんか、うん、母性が生まれるみたいのってさ、うんうんうん、感じた瞬間あった。なんかある、ある時期から、
うんうん、
なんかてかさっきもさ、性格変わったとか、感情が変わるみたい言ったけど、なんか自分がママに なる、こう、
うんうん、
なんか、
うんね、
なんていうの、
うん、
思考の変化みたいな。
だと思う。うん。
あ、そうなんだ。それってさ、もう妊婦さんとか、それとも産んだ後に変わる？
うん、産んでから
やっぱ全然。あ、そうなんだ。
やっぱり子供がこう優先になるじゃん、やっぱり。だから、まあ、なんだろうな、
うんうん、
こう、子供を守るためだったら、今まで恥ずかしくて言えなかったことも言えるようになったりとか、こう苦手なこともできるようになったりとか、そう、例えばその今まで自分のために生きてたから、うん、こう、あ、なんか、
うん、
このドラマみたいな共有ふかししてみようとか、で次の日
も
遅くに起きて、
はいはい
はい、ゆっくりご飯食べてとかっていうの当たり前にやってたけど、もう全然一番おきに夜泣くから、もう夜寝かしたらもうとにかく自分も早く寝て、うん、その赤ちゃんが起きる時のために備えようとか、こうもちろんそうなるし、全然生活も変わるし、食べるものも全然違うし、妊娠中から
なんか私本当野菜全然食べなかったんだけど、とにかく野菜を食べまくって、うん、毎日ブロッコリーの塊を食べま、うん、とにかくブロッコリー食べてれば大丈夫だと思って、そう、そう、うん、
嫌いなものだよ。まあね、ブロッコリーいいよね。
そうそうそう、うん、
パタンパタン、
自分のためだったら絶対ダメ、うん、例えば自分のダイエットのためとかだったら全然こう我慢できないんだけど、まあ子供、自分のこうお腹の中にいる子供とかをこう子供のためだったら我慢することができるし、うん、そうだね、うん、自分のことも二の次になるし、そうだね、うん、
そっか、すごいね、もう半端ないね。逆にさ、なんか、うん、こうなんていうの、思い入れが強すぎて怖くなったりとかしない、うんうん、子供に対して、わかんない、私があ
なんかそうならないようにしてるかもしれない、うん、なんかこう、
うんうんうん、
なんだろうな、ワンちゃん泣いてるね全然、
うん、うるさい、ごめん喋ってる、
うん、そう、あんまりこう子供子供子供とか、こうあれもダメこれもダメそれもダメ、
はいはい、
あ、それも口に入れちゃダメ、あれもダメとかしてるのは、
ね、
そのようにしてるかな。
なんかさ、もうこんなに大事、そんなに、私わかんないけど、そんなに大事でさ、もう自分の人生いろいろ変えてまでさ、うんうんうん、守ってるけどさ、相手にこうコントロールせずにこう自由にさせるみたいなさ、もうなんか究極じゃない、もうお母さんって全員さもうブッダなのみたいな、 だってもう無償の愛じゃん、なんかその、うんうんうん、期待というかさ、
そうだ、ね、
したくなるじゃんやっぱり。
だからママうざいとか言われたらもう死んじゃうかもしれない。だからさそうだよ、
大丈夫だ、まだ当分大丈夫。
もう気持ちがすごい変わった。なんか、うん、自分の誕生日とか今まで、あ、あ、何買ってくれんのみたいな感じだったけど、いや、こんな思いして産んでくれたんだって、うん、なんかありがとうって思うようになった、この年になって。
逆にね、いやいや、まだまだこれからいっぱい高校できる年だよ
なんか別に今までさ、お腹痛めて産んだのよとか言われても、いや頼んでないしみたいな感じだったんだけど、
わかる、私もいつもそうだわ、
本当に、あ、こんな思いしてたんだって思った。
うん、そういえばちょっと話戻るけどさ、うん、そのパパ、うん、っていうか、まあ旦那さんへの、なんかこう、い、なんていうの、こう好き好きキュンキュンみたいなのがないわけでしょ今。え、それはさ、どういうふうに判断するの、これから、なんていうの、てか喧嘩とかも含む、わかんないし、なんかどうなんだろうと思って。でも私はなんかそういうふうになるんじゃないかなって、うん、なんかあ、なんかあんまびっくりしないというか、そういうもんだろうなってなんか思ってるかも。うん、だからそれはなんか本能的に思うとかではなく、うんうん、人の話を聞いて、うん、まあ、ゆうちゃんここまでその出産の話が細かく、うん、あの話したことなくても、うん、他の友達とか見てても、うん、なんとなく女性ってそういう傾向あるんだろうなっていうのが、うん、なんか日々感じてたから、うん、みんなどうやってそこ
を、ね、バランス取
ってるんだろうなって、
難しいよ ね、なんかこう、
うん、でもね、優しいからな。
でもやっぱ激しいよ、日々喧嘩は。
あ、そうね。え、向こうもでもさ、なんていうの、カウンターしてくるの。
そうだね。でもなんか納得できないことは言ってくるから、はぁって。
あ、そうなんだ。ね、ゆうちゃんめっちゃ怖そうだよね。そういう
すごい強くなったの、子供産んで。私こんな人に対して、まあ、一応さ、こう、パートナーとしていて、こう、恋愛感情を持って、一緒にいる相手に対して、うん、てめえでやれよそんぐらいみたいな、うん、あれ私今何言ったみたいな。
やばい、
もうなんかそうだね、
分かんない。私がこういうインタビューとか通していろんな友達と話すって思うのは、なんかこう、うん、もうちょっと大きくなってきたりするとなんか仕事に戻ったりするので、うん、結構パートナーシップが大事なんだなって感じることが多くて、なんか今日はどっちが迎えに行くとか、うんうんうん、なんか今日は何、うん、どっちがご飯作るとか、そういうのを分担できないで、ね、ワンオペだと生きていけないみたいな。間違いないと思う。 なんかって言ってる子とかの話を聞いて、うん、なんかそういうあのなんよくいるじゃん、うん、帰ってこない旦那みたいな、
ね、
そういう人とは絶対本当に絶対結婚しないようにしようっていや
すごい本当
そういうの聞きながら、
ファミリーサービスみたいな言葉ってすごい、うん、そうそうそうそう、うん、何が
家族サービス言うよね、
もう当たり前だろお前ってい
やいやもう間違いね、サーブしてんじゃねえよって感じだよね。
出た
出た出た決めてるみたいな。
今では突っ込むぞって。だってさ、お母さんとお父さんいてさ、はい、なんでお母さんが、母親が女性がこう子育てをして、当然なのって。母親だって仕事してる人だっているし、もちろんしてない人もいるけど、
うん、
だからってなんで男の人は仕事してればいいのって めちゃめちゃ思うようになった。なんかそう仕事しててなんか満足してんじゃねえぞって
なんかでも私も今さ、うん、結構普通仕事、
うん、違うの結構大変なんだけど、違うんだよ、そういう人って言ってんじゃないんだよ
なんかあ、違う、なんだけど、わかるんだけど、だけど、なんか、夜の話聞いたら、
もう
自分のしてることって全然、なんか、いや、でもさ、なんていうの、え、違う、でも、なんていうの、わかるけど、
え、
なんか、ちっぽけな悩みだなって思った。え、じゃあ、本当に別に、自虐してるとかじゃなくて、なんか、すごい戦いが、ここにある
んだって思って。もちろん、仕事って言ってもいろいろあるしさ、それでこう気持ちが、かおちゃんのラジオでもさ、うん、言ってたけどさ、ちょっと落ちちゃったりとかっていうのもちろん、
うん、
もちろんそうなんだけどさ、そのなんていうの、親になって、家庭を持って、うん、親になって、子供を持って、こうなんか、うん、こう、奥さんとかが子育てしてて、うん、ああ、いや、俺仕事疲れてるから、みたいな。はぁ、あ、って。
はいはい。
なるよね。
そうだ、
なんか
いや、わかる。
だから、うん、なんだろうな、難しいと思う。例えば今シュートもさ、今29、30手前でさ、うん、多分一番こう突っ走りたい時
油が、ね、
と思うし、こうすごいやっぱ仕事するの好きだし、こう本当はもっと今在宅で家にいるからこそ、うん、多分難しいところもあって、本当はもっとやりたいけど泣いてるし行かなきゃいけないとか、そういうのはあるんだと思うけど、
そうだよね、
でもそれを承知で親になったんでしょって、そんなの両立できなくて、だったらもう全部捨てていいよねって、私一人で育てられるからってなんかそう強くなった。
強
くな
った。そうそうそう。本当で、うん、確かに。なんか言うってさ、なんか、てかこのさ、ラジオ、今回自己紹介とかもせずバンバン始まってんだけどさ、でも最初に、うん、言うべきだったけどさ、なんか、そういうタイプじゃないっていうか、うん、まず、なんていうの、かわいい、なんてフェミニンな感じ、私の言うは。なんか、いや、もちろん、そういう暴言とか吐くシーンがイメージできなきゃじゃないけど、うん、基本的にはさ、女の子っぽい女の子っていうか、はい、なんだろう、普通に可愛らしい感じ。
うん、そうだ。
なんかその、超サバサバみたいな、ね、なんか、なんかもう、おスカートとかお似合いですね、みたいな。っていうか、普通に。私なんか、結構恋愛体質じゃないけど、彼氏とかいて、なんか超思い出したんだけどさ、高校の時とかさ、なんか早く結婚そうな人いつも一緒だったよね。
してくれた気がする。
やっぱりそうだったよね
って話した
もん、うん、でもそういうイメージみんなあったんだと思うし、なんか細かく覚えてないけど常にこ
う、そう、なんか母ちゃんもそうなんだったと思うんだけどさ、親が離婚しててこう片親だったり、うんうん、こういろいろ家庭に事情があったり、うんうん、まあするとっていうかしてたから、うん、すごいこうあったかい家庭とかめちゃめちゃこう憧れを持ってて、とにかくこう、やっぱり両親二人いて、うん、両親ってこう、自分たちがね、うん、こう、夫婦としてパートナーがいて、
はいはい、
あったかく、はいはい、こう、普通の平凡の、なんかこう、夜帰っ、家に帰ってくれたご飯の匂いがするお家って、めちゃめちゃ素敵じゃんって、思って、ただただそれにすごい憧れ
を。わかるわかる。
思ってた。
マジ、うんうんうん、一番憧れてたのが高校生ぐらいかも。私ね、
いろいろあったりしたもんね。
うん、そうそう、だから必ずこの人と結婚するにはみたいな考えて今思うとめっちゃもう腐って感じだけど、毎回
にするなんかするやめろ、
シミュレーションいやいや、いい、いらないいらない、でも本当にそれぐらいなんていうか、こう、うんうん、コミットできるというか、
すごい愛情っていうか、こう愛を持ってね、一つ一つだったよね。
そうそう、しかもお父さんっていうのは知らない、うんうん、私は特にね、憧れてもなく男性の、う
ん、求めるも
の、ね、今思うとそうそう、なんかあ、
うんうん、
そう承認欲求、うんうん、みたいなのもあったんじゃないかなって、うんうん、今は思うと思うかも。
そうだよね。
そう、いやでも、まあ、一個いるのはそのパートナーとしては素敵な人だからね、うん、そういうなんていうの、うん、いわゆる家族サービスとか言わないタイプの方なんで、だし、
でもす、うんうん、
うん、なんかさ、はい、どうぞ
必ずでもが出てくるみたいな。いや、
いいよいいよ、
でもなんかこう、
そういう、ね、そういう話
を、うん、そう仕上げた部分あるのかもしれない、なんかこうそうし無理やりしてきたみたいな、うん、考えを押し付けてきたみたいな
ところ
なのかもしれない、あ、こうでしょ絶対みたいな、
はいはいはいはい、まあ、うん、まあね、仕方ないよ、なんか余裕ないじゃん、子供妊娠したりしたら、うん、だしまあなんか長いから、こっからむしろもう一人二人産むのかもしれないけど、でもどちらにしてもあと50年とか60年とかさ、まあ基本はそう言っとげるつもりなわけや。いやだから私はそれがイメージできなすぎて、うん、なんか真剣に考えれば考えるほどなんか結構逆にその昔高校生の時持ってた幸せな家庭っていうのが、うん、なんかどういう角度でも結構難しいんじゃないかみたいな、
なんかもう哲学の世界入ってくるね、
でらしいその
ね、
え、入ってくるよ本当に、なあの私なんかさ、あゆ、うん、がさ、あゆあゆがなんか恋人たちそんなに見た目幸せそうだけど幸せじゃないかもよみたいな歌歌ってたんだけど昔、うんうんうん、なんか本当そうだなっていつも思うっていうか、特に最近とかってインスタとかもあるからさ、
うん、
それこそゆうも今日こうやって話さなかったら、
うんうん、
赤ちゃん可愛いしかさインスタでは見えないじゃん、でもなんかなんていうの、うん、本当に何にもなくて平和で、ね、もう全部うまくいってるカップルとか、
いやからなんかさ家庭とかそれは、ね、まあ、自分もそうだからこそなんだけど、はい、それをいかにこうなんかよくこうSNS とかでよく見せるかとか、なんかそういうのにすごいこう、
うん、
あれなのかな、なんていうの、そこな、なんて言ったらいいんだろう、こうそこをよく見せようとしてるけど実際はみたいな、うん、あるよね、うん、
いやわかんないもさ、それってでも別にユウもそんなあれでしょ、隠してやろうって思ってるわけじゃなくてさ、可愛、まあね、い瞬間を撮って可愛いって言ってるだけじゃない、うん、で私も
なんか、
例えば家にほとんどこもってるけど、まあ、私の場合本当しょうもないけど、うんうん、あ、こもってる、結構こもってるんだけど、なんか本当にさ、うん、何週か2週間に1回ぐらい出た時のさ、うんうん、写真だけあげるから、なんかたまに会うと、うんうんうん、母ちゃんいつも美味しそうなもん食べてるねとかさ言われるけど、
マジで
家で、
いや、
ブロッコリーそれこそ食べてますから
って、母ちゃんは結構こういつもいろんな人と会って刺激を与え合ってて、うん、っていうイメージだよ、もうそれ昔からそう
だよ、もうだって今年入ってから多分1回しか電車乗ってないんじゃない、多分、うん、本当にもう半径1キロ2キロしか動いてないし、なんかあとなんだろう、なんかでも言ったで言うもんさ、
そうめちゃめちゃ
変わった、かおちゃん変わったねラジオ聞いてみたい、もっとキャラついてる
やっぱでも私が知ってるかおちゃん深く知ってるのはさ、やっぱ高校で泊まってるからさ、うん、結構でも渋々メンツはさ、
うんうんうん、
あの大学まで行ってたじゃん、こう、うん、みんなかおちゃんと同じ大学、あの、うん、
あ、そう
そうそうそうそう、
あ、
だけど私はこう、うん、あの高校のところでこう止まっちゃったから、うんうん、もうそこの記憶だって知ってる私のかおちゃんと、うんうん、やっぱ全然違くて、なんでこんな、うん、なんかめちゃめちゃ角がなくなった、今まで角があったって言って ことじゃないんだけど、すっごい
数がなくなって、めっちゃあるよ、ね、いやめっちゃあったよ。なんかすごいさ、ジャッジングな人間だったし、プライドも、まあ、今は別に低くなったわけじゃないというか、まだまだ謙虚さはね必要だと思うけど、
でもやっぱかおちゃんはこうやっぱりめちゃめちゃ注目される人だったから、もう純一といえば渡辺かおりみたいな感じだったじゃん。いやそんなことあったよ。だからこそ本人が思ってるプライドもあったと思うし、こう目立ってなきゃみたいな気持ちもあっただろうし、こう逆にこうかおちゃんがしょぼく言ってたら渡辺かおりじゃないみたいなのもあったかもしれないし、
いや、そう、わかんない、そんなかっこいいもんじゃないかもしれないけど、うん、でも実際多分結構心、うんうん、なんていう、心の奥底にそういう気持ちがあったと思う、うんうん、なんかユニークでいたいとか、うんうん、他の人が注目されているとちょっと悔しいとか、うんうん、なんかだからなんか思っ、うん、すごい本心じゃないのに、うんうん、なんかちょっと強いだったりとか、うんうん、ちょっとなんていう破天荒なことやって驚かせたいとか、うんうん、めっちゃあったと思う。うん、マセガキだよね基本。でもなんかさ、そういうことしてるとさ、結構いろんなことをまあ、うんうんうん、いい意味で経験させてもらったなと思ってて、うんうん、そういうなんか例えば恋愛とかもさ、うん、なんかすごいコミットしてすごい失恋したりとかって、なんか意外と20代後半とかになってもしたことない人っていたりするじゃん。うん、なんかそういうのもなんか全部17ぐらいで終わったから。でも優も結構それで近いかもしれないけど、でもそうするとさ、だんだんさ、うんうんうん、それこそ
今なんかさ、
結婚ってなんだろう
とか、ぶっ飛びたいな。なんかさ、結構手に入れよう
ね。男ってこんなもんみたいなのだんだん分かってくるし。
いや
いや。全然属性にいるけど、
うんうん、
な
ん
限界も見、うんうん、いい意味で見えて、な現実が見えてきたりとかするかな。
なんか全然こう、母ちゃん、うん、やっぱり昔から話は上手かったし、こう人に何かをこう、インスピレーションを与えるみたいなのは元から超うまかったけど、でもなんか私が知ってるかおちゃんじゃないと思って、すごいこう丸くなったし、こうなんか言葉の一つ一つ選び方とかにもすごいこう思いやりとか愛情を感じたし、うん、なんかそれがこのラジオなんだろうなと思って。
嬉しいんだけど。
なんかすごい感動した私は。
嬉しい
ん
だけど本当。私も今感動してる。
なんか、
うん、感動してるし、うん、うん、なんか、うん、だし、なんかその、でもそういう風にありたいって今思ってることを優が言ってくれて、なんか私もそう、うん、こういう風にか、うん、なんか人、うん、やっぱ自分はさ変わりたいって思うことも多いから。もっとこういう風に良くなりたいっていう形が今優がこう説明してくれたのに結構近くて、なんか角をなくしたり、なんか優しくありたいとかそういうのを、でもなんかやっぱり例えばだけど、こう最近会った友達とかにはさ絶対分かんないじゃん。その変化が少ないから、私なんか大学の友達とかもそんなにやっぱなんて言うんだろうな、そこまで深く話すことが高校の友達と比べて少なかったりするから、なんか本当に久しぶりっていうか、あんまりないかも、言うみたいなこと言ってくれること、
なんか、
うんうん、
本当なんかかおちゃんも多分いろんなこと経験して海外にも行ってすごいこういろいろ傷ついて多分たくましくなったりこう思えるもあったりしたんだろうなって思ってた、うん、それを聞いて、なんか話し方も違ったし、なんかすごい
嬉しいんだけど、なんかちょっとカットするね、恥ずかしいから。いやでも嬉しい、本当にありがとう。でもユウも、でもなんかもう今日はなんか本当に震えたかは、もう
震えた。
いや、なんかって信じられない
気がしてる。誰でもするようなことかもしれない。
うん、いやいやいや、でもさ、なんか誰がしてるかとか、うん、何分の1かとか関係ないけど、もう、ずんばらしいさ、こう苦しみと経験を乗り越えて。うん、でも、どうなの今は、
うん、
ど
うなんか、
ハワイユー的な。
そうだね。やっぱり。
元気にやれてきてる。うん、
そうだね、うん、かわいいなって。最近こう離乳食とかも始まってすごいやってるな。そうだね、かわいい。ただでも別に子供がさ、うん、なんか私もさ 今までは自分が体験するまで出産、妊娠したら出産するものだと思ってたの、
うん、
だし別に子供妊娠って別に、
うん、
なんだろうそんな普通にみんなするもんなんて言うんだろうなこうすごいこう普通のことだと思ってたんだけど、うんまあね、そう
珍すごいすごい珍しいわけじゃないもんね、うん、
自分がなってみて初めて、 初めて、うん、初めてこうあマタニティマークをつけてるだけで嫌な気持ちになる人もいるんだとかこううんやっぱりな、
そうなの
なんだろうな子供ができましたっていう報告をあするべきじゃない人とかもあえて今しなくてもいい人もいるんだとか例えば子供ができなくて悩んでる人とかもう会えるんだとかこう、ね、世の中にはこうそれで治療してる人とかが、うん、こんなにたくさんあのいるんだとかそれで悩んでる人とかこうだからむやみにこう、うん、なんだろうな、うん、それをこうあの人にもこの人にもペラペラペラペラ言うもんじゃないんだなとかすごいそれはあの私も無知だったんだけど、うん、知ってなんかもう超ハッピーなことみたいにやっぱり聞こえるじゃん、うん、子供ができましたみたいなでもそれのを聞いて、ね、多分苦しむ人もこういるんだなって思ったし、うん、妊娠せっかく妊娠しても最初ってものすごく流産とかの可能性も高かったりいろんなこう年齢とか体質とか遺伝とかでこうもう本当にそれこそ命より大事なもの、うん、自分の命より初めて大事なものができたんだけどそれをこうその子が育たなかったりとか、うん、望まない形で生まれてしまったりとかっていうことが、うん、あこんなにあるんだって思って、
うん、
だから本当になんかこう健康で、うん、五体満足でこうこの世に生まれてきてくれることってものすごい確率のことで幸せなことでありがたいことでなんか親になれるって
そうだ
よねすごいことなんだな親にしてもらってありがたいなって思うようになったなんか普通なことじゃないんだなって、うんうん、だからなんか
そうだよ、ね、
こう別に、うん、だからこそ子供産むことが多分全てじゃないしこうなんだろうな同年代の人とかがさ、うん、あの人も妊娠したんだあの人も妊娠したんだみたいになるとさどうしても焦っちゃったりとかなんで自分にはできないんだろうみたいな気持ちになる人とかをちょっと見たりもしたから、うん、なんかこうそれだけが全てじゃないっていうか、うん、っていう気持ちもある、
うん
うん、
そうだねなるほどねいやわかるなんかわかるわかんないけど
そうなんかそうだね
うんなんかよくでも言うなって思う、うん、なんか大人がこう親にさせてもらってるみたいなさ、うん、言う人いるじゃんこうおかげで自分も発見があるし、
うん、
どんどん自分も成長というか変わってるみたいな、うんなんかそういうの聞くと、
うん、
そういう、ね、考えもあるんだって思うけどう、ね、本当にそうなんだろうねでもありがとう今日は本当なんかちょっと途中涙出そうだったマジで何度もなんか言うって本当になんか自分は話うまくないみたいなこと言うけどさなんか私の中で一番のストーリーテラーであの渋々の時からねこの子本当に話すのうまいっていうかなんかなんていうの
う、ねま
あ、感情的なところがあるからこそ、うんうんなんていうの人のさうこう揺さぶる感じあるよなって思ってて、うんうん、なんか優が本当に大変だった経験とかするとなんか中身なんかただなんか本当になんだろう彼との遠距離恋愛つらいとかそういうことだけどなんかもうこの世の終わりぐらいさなんか大変だっただろういつも思ってたそううわそれは大変だみでも今回は本当に大変だからちょっとあの毛色は違うけど、うん、とはいえなんだろう、うん、なんだろうなんか同じ、うん、同じもし同じ経験をしてる人がいても言うほどこうリアルに話す
す
べる人って少ないんじゃないかっていうかなんか伝わって
くるありがとう ありがとう、ね、
ありがとう、また応援してるね。
終了、ありがとう、
ありがとう、また母ちゃん落ち着いたら
会おう。ありがとう、
なんかあのふみふみが連絡くれて、
あおあお
母ちゃんとみたいなことも言ってくれてた、
うん、そうだそうだ、
うん、
うん、見た見た、うんうんうん、そう全然あのね、落ち着いたら、
ね、そうだね、
ありがとうね、感染数減ったらやろ
う、うん、はい、ありがとう、じゃあね、
じゃあね、
バイバ
イ。皆さんここまで聞いてくださりありがとうございました。ちょっと突然女子会が始まってしまって、本当に構成とかがぐちゃぐちゃで、多分なんか現在からこう過去へちょっとずつ遡っていく感じになってしまったんですが、楽しんでもらえたら嬉しいです。結構ね、深い話だったので考えさせられる部分もあると思いますが、こちらにて、ラビオリーズクエスチョンオブザデイ、今日のクエスチョンは When was the last time you felt really alive? ということで、一番最近って中であなたがこう生きてると感じた瞬間はいつですか？という質問です。このラジオを切って次のエピソードまたは他の作業に移る前に、ちょっと take a second maybe a minute でいいので考えてみてください。自分が生きてるな、とっても生きてるなと思ったのは一番最近だといつですか？なんでですか？それではこちらにて終了です。本日もありがとうございました。バイバイ。